今日はエペソ人に手紙第5章22節から33節です。このところではキリストと教会の関係が語られています。22節に妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいというパウロの勧めが出ています。この箇所では妻また夫ということで夫婦関係のことが語られているわけですけれども、おそらくこのことを語っているパウロ自身は結婚していなくてこの独身者であったであろうと言われています。しかし彼は周りにいるクリスチャン夫婦になっているそういう人たちの実際の姿を見、また教会の中でももちろんこの夫婦の兄弟姉妹たちがいたことが容易に想像されるわけですけれども、そのお互いの関係つながりがどのようにあるべきかということを彼はこのように語っています。それは妻たちには主に従うように、そしてまたこの夫たちも妻を28節を見ると自分の体のように愛さなければならない。ですからこの従うということと愛する、それが私たちの人間関係そしてまた夫婦の間でも重要なことであり、そしてこれはまさにキリストに私たちが従う、そしてまた25節にはキリストが教会を愛するというそういう関係をパウロは論じているわけです。この従うということと愛するということですけれども、キリストご自身がまず私たちを愛してくださった、私たちがなぜキリストに従うのか、それはこのキリストの愛に根ざしている私たちの存在そのものがキリストの愛を土台にしているということであるわけです。なぜならば聖書でも創世記の始めを見るならば、初めに神は天と地を創造された、私たちが何かをするというその以前に神様は始めておられるということです。そしてヨハネの福音書のところでも、初めに言葉があった、言葉は神であった、ヨハネの手紙の中でも、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛された。ですから全ての起源はどこにあるかというと、私たちではないわけです。神様がまず私たちになしてくださり、そしてまた私たちは神様に愛されている、そのことのゆえに実は私たちはこの従うということになってくるわけです。ですから夫婦関係の中にあっても、確かに最初に妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいという言葉は出てくるわけですけれども、おそらくそれも何を土台にしているかというと、やはり主に従うようにということをパウロは進めているわけです。決してまず夫に従ってから主に従いなさいではないわけです。まず最初に主に従う、そしてそれと同じように夫にも従う、そしてまた夫たちにも25節を見ると、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。ですからこの愛っていうのは人間的な愛ではないわけです。教会のためにご自分を捧げられたようにとあるわけです。だから夫の愛もその妻に対しては何かっていうと、もう献身的な愛、たとえその妻がどのようであったとしても、この捧げるという愛、無償の愛であり、また自分自身の方から積極的に愛するという愛であるわけです。ですから夫にしろ妻にしろ、従うこと、 愛すること、それは自分の持っている従順とか自分の愛ではないということが分かってきます。それはキリストが父なる神に従われた、まさにそのキリストの従順であり、そしてまたキリストご自身が私たちの罪を許すために十字架に自らがかかってくださった。それこそ歴史的に見るならば、私たちが信じるずっと以前に、もうそれこそ2000年近く前にイエス・キリストは私のために命を捨ててくださった、それほどに愛されている、その信仰がやはり夫婦関係においても基盤にならなければならないということをパウロは語っていると思います。ですから、結論的に33節があるわけですけれども、自分の妻を自分と同じように愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさいとパウロは進めています。でもその根本にあるのは、何よりもキリストご自身が私たちを愛してくださっておられる、そしてその愛をもって私たちはキリストに従う、そして実際的教会というのは26節を見ると、キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、教会っていうのはもう私たち兄弟姉妹が集まっているのが教会です。普通私たちは教会っていうと建物のことを指していますけれども、この時代はまだそういう建物はなかった。神様に召されたエクレシア、それが教会であったわけです。ですからこの30節のところを見ると、私たちはキリストの体の部分というふうにパウロは言っています。私たち自身一人一人がこのキリストの体、教会を構成する部分だということです。そして私たちの体を見ても、頭があり胴があり、また手や足がくっついているわけです。それ一つ欠けても、それは完全な体とは言えない。ですから私たちの教会も一人欠けていいっていうことなんて一つもないわけです。もしキリストの体として私たちが成り立っているならば、お互いが大切な存在であり、そしてまたこのキリストに従う、そしてキリストは私たちを愛しておられる、そのことをいつも信じるということであるわけですし、また26節のところに、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするということが出ています。ですから私たちは御言葉と、そしてこの水の洗いっていうのはバプテスマのことです。バプテスマのことはローマ書の6章に出てきているわけですけれども、古い自分がそのバプテスマによって死んでしまって、そしてこの新しく生きるというのがこのバプテスマの本来的な意味であると思います。キリストが教会を、私たちを清めて聖なるものとしてくださる、そしてそのことは27節にシミやシワやそのようなものが何一つないというのは、ただ単なる外見のことではなくて、むしろ私たちの心の中にある心のシミ、シワ、そういうものが何一つない、そして聖なるもの、傷のないものとなった、そういう私たちをやがてはご自分の前に立たせるという目的があるわけです。やがては私たちは神と子羊の前に立たなければならない。しかしイエス様は私たちを十字架で許してくださった、その信仰によって私たちは義と認められ、神の前に立つことができるということであるわけです。私たちは絶えず、またどんな時にも、どのような時にも、私たちはこの信仰を持たせていただき、神の御前に立つものでありたい。そして31節の終わりを見ると、二人は一体となる、それは夫と妻のことを指してはいるんですけれども、私たちに必要なのは、実はキリストと一体と なる、もう合体する、それはパウロ自身が私はキリストと共に十字架につけられたというその一体ということではないかと思います。この奥義は偉大です。ですから私たちは何よりもキリストと一体とさせていただく、キリストと共に死に、そしてまたキリストと共に復活する、その信仰を持って私たちは生かしていただきたいと思います。